日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバテッペイです。さあ、ふみおくん、今日も張り切っていきましょうか。
行こう行こう。
672回目。そう、めちゃくちゃいい天気でございまして、はいはい、21.7 度室内気温なんですけど、はい、外はもう太陽の光がめちゃくちゃ降り注いでおりまして、本当に12月の今日3日収録してるんですけど、大丈夫かなというような反面ですね、もちろんあの暖かい天気っていうのは僕らとしては嬉しいんで、今実は私てっぺい、半袖で、はい、収録に挑んでおります。ふみおくんは結構、
わしはね、
はい、防寒というかやってますね。
そうね、あのベストも着てますし、このベストは実は、はい、電池を入れますと暖かくなるベスト、
いわゆる発熱ベスト、
発熱ベスト、今年ですね、はい、まあ、よちゃんもまあ病気になったこともあり、
はい、
タイ米をはたいまして、水野はたいてですね、はい、水野さんが通信販売で売り出されたやつを買いました。
そうなんです。どうですか、文雄君、
うん、これね、
以前もね紹介しましたけど、
そうそうそう、以前、まあ、あの去年この発熱ベストに鉄平のおかげで目覚めてね、
そうです、
こんなもんがあったんかと。
そうですね、
あるんかと、はい、これやったらもう暖房なしでいけるしやな、
そうです、
また非常にどこでも持っていけるっていうことで目覚めたんですけど、実はその製品があまり良くなかった
ですね。そうですね、残念ながら、
残念ながら、まあ2回ぐらい取り替えたんですが、はい、どうしようもならなかったんですよ、はい、で今年早々大きな新聞広告で、
はい、
全面広告でね、天下の水野さんが出さはったちゅうんで、
あの冬11月ぐらいですかね、あの広告があったのは。
そうやったかな、
はい、まあ、そんなにあの初に今年の頭じゃなくて、
そうそうそう、
あの冬になってからすぐに広告が出て、
そう、
で文雄君が、まあ、あれよっちゃんが買ったんか。
いやいや、わしと相談してね、
はい、
まあ、よっちゃんもあの病気になったことやし、わしもまあ1ヶ月今年も入院したしやね、
うん、
まあまあ一つあってもええんちゃうかということで、女性用のこれ M サイズなんですよ。
あ、じゃあちょっと小さい、
小さい、はい、だから僕はこの、まあ、どっちか言ったらあの、まあ、T シャツの上に来てちょうどいいぐらいの感じ で
実際どうなんですか、使ってみて。
実際ね、
結構1ヶ月ぐらい使ってますよね、もうね、うん、
まあ、
買ってから
ずっと使ったわけない、まさやね、
うん、
あのまず縫製が非常にいい、
はい、縫製がいい、
これはもう体に沿いますね。
そうですね、
以前のやつとは全然違います、うん、それであの気持ちもいいんですが、ややあの欠点を挙げる場ですね、まあ、データはまだ取っておりませんけど、はい、電池がちょっと弱い感じやね。
なるほどね、
もう少しパワーのある電池をつけていただきますと。
電池はね、あれなんですよ、 USB モバイルバッテリーっていうやつで、もうあのいわゆるリチャージャブル充電、
はい、500回と言ってましたけど、ね、
もう繰り返し充電できるやつなんで、うん、それはちょっと弱いと、
うん、という感じですね。でそれで電池買いがあるんですかとよっちゃんが問い合わせてくれたら、
はい、
まあ、送料も込めて5000円ぐらいで買いがありますよ。
なるほど、ね、
ということで買うこともできるんですけども、うん、できればもうちょっと、もうちょっと数パーセントでもですね、
うん、
強力にしといてくれはりますと、実際外でもできるような実用性があるということですね、う
ん、まあ、あの普段室内使いでは問題ない、
問題ない、
首の後ろと、
はい、
あとは背中のね、
そうですね、
あたりがこう暖かくなるやつ で、
ね、
で袖なしのベストタイプ
ベスト
で、ね、僕はね、その、まあ、文雄君にもあの今年の頭というか去年の最後ぐらいにそのちょっと 安めの電熱ベストをプレゼントしましたけど、であれのあのベストと今回の水野さんの大きな違いっていうのはね、一、うん、つあるんですよ、うん、
なるほど、
それはね、あの性能の違いっていうよりも見た目の違いで、
ね、
僕が文雄君にプレゼントしたやつは、うん、あのこの左胸のところに、うん、あの電源ボタンがついてて、
はいはい、
でそれを長押しすると、
うん、
例えばあの強さによってあの白とか青とか赤とかに変わって、うん、まあ、それぞれで、うん、そのあったかさが違うっていうようなボタンが、
うん、
左胸のところに、
うん、
あの外から見える形であったんですよね、そのボタンが ね、
だから
僕はちょっとウルトラマンのカラータイマーみたいやなって思ってたんですけど、あれがですね、水野さんの 発熱ベストの場合は、
う
ん、あれ内側についてるんですよ。
こう見たらこ
の、はい、ちょっとひっくり返したらね、
そうそうそう、
ひっくり返したら内側にボタンがついてるんで、そこがね、
うん、
あの大きな違いで、というのも、うん、実はね、別の発熱ベストが、
うん、
あの最近の新聞の折り込みチラシに入ってて、
あった半額
で
やったね、
そう、それはね、水野さんの半額で、
うん、
僕がプレゼントしたやつの10倍ぐらいの値段がしたんですけど、だ、まあ、結構高いですよ、1万6000円か1万3000円ぐらいの発熱ベストが別のメーカーから出てたんですけど、うん、けどその発熱ベストは、
うん、
さっき言ったように、僕がプレゼントしたやつと同じで、
うん、
左胸の外側に電源ボタンがついてたんですよね、
うんうんうん、
だから、あ、これが水野さんとの大きな違いかなと。
あ、なるほど。
で、要するに、
うん、
あの道歩いとってもね、
うん、
この左胸がね、
うん、
青白く光ってるんですよ、まあ、白とか赤とか、そしたらやっぱりみんなね、
お、
これ何やこの服はと思うじゃないですか。で、それを、
うん、
まあ、気にするか気にしないかなんですけど、けどやっぱりちょっと気になるのが、おそらくこういう高級品買う人って嫌がる人が多分おると思うんで、水野はその意味で、
うん、
多分内側に 電源ボタンつけたんですよ。でその内側に電源ボタンつけるっていう行為が、うん、おそらくこの発熱ベストでは結構金がかかるんですよ。
あそう
だからその1万3000円っていうちょっと高級品ですら、うんうん、ボタンは外についてるんですよ。
なるほど。
ここが一番大きな違いですね。
なるほどなるほど、
はい、多分ね僕の、まあ、想像ですけど、
いやいや、まあ、あのそれちゃんと打てると思う、うん、ただそれと下手が僕は全然違う。
あその縫い方とかね、
もう全然違う。
だって僕がプレゼントしたやつなんて、うん、M サイズって書いてたのになんか 2L ぐらいのサイズがあったりとか、
ボコボコでね、
逆に 2L やのになんか S サイズのやつが送られてきたとかって言って、
まあ、ブラジャーみたいなギャー締まるやつ、
そうそう、まあ、安いからしゃあないかなってね、2人で言ってたんですけど、でやっぱりそれは水野さんで許されないこと。
あ、まあ、それはそう
ですし、まあ、その値段3万いくらですからね。
そうでした、そうでした。
言うても僕らがプレゼントしたやつは多分何千円かのやつでしたからね。だからそういう意味で、まあ、水野さんやっぱさすがやなと、
うん、まあね、
ただちょっと弱い、
あの電力がね、
電力が弱いと、あとそんなに暖かくならないんですよね実はね、
うん、まあね、
あそうか、一番高いやつはまだそんな試しないか、
高いやつは いけます、
出力がね、そう
そう、
高いやつはね、
一番弱いやつが室内できる、まあそれも今してないですけどね、室内できるとき一番3段階になる。
今それ電源入れてないの？
入れてない。
あ、そうなの。
そのまま、そのまま着ててもね、はい、それも暖かいんですよ。
あ、
お前のやつはもう着ひんかったらね、うん、まるであの色、あのなんちゅうんですか、色紙を折ったような感じ。
あれもね、実はね、ふみおくんね、ものによっては結構暖かいんですよ。
あ、そう、
電源入れてなくても、
わしのモーターあんまり、
うん、あの僕らが使ってたやつは電源入れなくても結構暖かかったです。でもちろん電源入れたらもっと熱くなりますけど、水野さんも同じような感じで、
うんうん、同じようなというのか、
電源入れなくてもあったかい、
そうそうそう、うん、で何もなかっても普通に着てても、な重さも、まあ、電池もそんな大きないからね、
なるほどね、
苦にならないんやけども、いざやっぱり、極寒というとオーバーやけど、まあ、寒いとこ行った時にね、
はい、
まだ行ったことないんやけども、ちょっとこの電池は足りないからもう一個持っとかなあかんかいな、
だからもうちょっとあれかもしれないね、うんうん、その純正電池じゃなくて、
うん、
例えば、うん、ね、1万4000ミリアンペアぐらいの、まあ、ちょっと大きめのモバイル、
そうそう
そう、 USB モバイルバッテリーを別で買って
ね、
それ使ってもいいかもしれんね、
うん、ね、まあ、そういうように使うべきか、あるいはもう一本、うん、まあ、5000円ほど払
って、まあ、安心なのはやっぱ水野さんから買った方が安心ですけど、まあ、多分、まあ、今のバッテリーやとそんな社外製品でも問題はないとは思いますけどね、
大体みんなこれも中国製やし、バッテリーも中国製、
そうですね、水野さんでもバッテリーは ね、うん、
いや、この縫製も、
物もね、中国製ですから、
中国製らしいです、まあ、それは安心してるんです、うん、中国というものに対してはね、
うん、
まあ、そんなんで、そんなにむちゃくちゃ寒いとこ行ったりせんと、
うん、
まあ、補助暖房としては年寄り老人ということなんですけどね、はい、十分やし、
じゃあどうですか、リスナーさんで、うん、まあ、何名かの方がね、
はい、
その発熱ベストを買って、
うん、
でまあ、数年したらペイできると、はい、要するに毎年の、はいはい、まあ、石油代、はいはい、灯油代とかエアコンの暖房、はい、電気代とかを考えたら、はい、まあ、2年ぐらいで、
はい、
その3万円くらいだったらペイできるからみたいなことを言ってた人がいたんですけ
ど
そういう人に対しては勧められますか、要するにこれだけで冬の暖房を賄うっていう、
まあ、
まあ、もちろん場所にもよりますよ、極寒の場所と
あ
ったかい
年齢もあるしね、
年齢とかね、いろいろありますけど、ふみお君的にはどうですか、
ね、僕やったら、まあ、これでもほぼ暖房なしいけると思う。
あ、まあ、この千日王のね、
千日王の
冬は
この、うん、天気でね、はい、とんでこの、まあ、南向くのマンションで、
例えば奈良の山奥とか、
まあ、まあ、
長野県 の富士見町のマイナス20度になるとか、さすがにそこはちょっときついかも。
いや、きついと思う、それはやっぱり暖房プラスこれで、
なるほどね、
うん、それで安心という、安心みたいだね、これはね。
ああ、なるほど、まあ、保険ですね、
もうそういうこと、
保険、
うんうん、特に年配者にとってはね、
うん、
ただ、まあ、非常に縫製がしっかりしているので、動きやすいし、無理なく腕も上がる、しゃがめるというような意味でですね、うん、まあ、人間工学的なものもちゃんとしっかりしてるし、
はい、
まあ、全部の暖房費をこれだけでいいかと言われたら、ちょっと僕は無理は思うけども、う
ん、僕はね、その水野さんだけじゃなくて、例えばマキタっていうね、
あ、いや、
要するに工務店の人とかがよく使う、
有名なとこやね、
まあ、すごい信頼できるメーカーがあるんですけど、マキタからも、うん、その発熱ベスト出てるらしいんですよね。
あ、なるほど、
本当は僕そっちを買ってほしかったんですよ、多分あれの方が、うんうんうん、ほんまに本格的に外で働いてる人のためのものなんで、
ねうん、大工さんとかね、
ちょっと僕も調べてないからはっきりしたことは言えないけど、うん、もしかしたら牧田さんの発熱ベストやったら、
うん、
そのね、リスナーさんみたいに、その他の暖房費を削って、
うん、
ここだけに集中してもいいかなっていう使い方できるんちゃうかなって一瞬思ったんですよね。
それは、まあ、使ってないから、
ね、うん、分かんないです、ね、分かんないですけどね、
うんうんうん、まあ、これは架空の話やけど、僕の、まあ、使った感じは、
はい、
まあ、僕水野のファンやし、はい、非常に着やすいし、まあ、この色もね、はい、僕自身はね、この左胸が光った方が好きなんや、
あ、
でもっと派手な色がいいんや、
これは落ち着いてるんや、そこはもう本当好みやね、個人
の、ね、好み、はい、それは好みやからどうしようもないですね、うん、まあ、しかしええもんが 出たと思うし、はい、これがまあ広がれば、うん、特にお年寄りとか年配の方は非常に副因というか、この
やっぱり体が冷えると本当に免疫力落ちますし、そして免疫力落ちたら風邪にも引きやすいし、まあ、もちろんコロナのね対しても多分引きやすくなると思うしっていうこともあるしね、
うんうんうん、
はい、
まあ、いきなりベストの話から今日始まったけどね、
そうですね、
まあ、あのそれぐらいのことは自信持って言えると思います、
はい、
もう少し使い切ってあるいはストップウォッチで使ってみてもいいんですけど、
ちょくちょくレビューしてください、興味ある人いっぱいいると思う
んで、そう思いますね、はい、やっぱり
今年の冬はね結構寒なるらしいですよ、です皆さん今こんなに暖かいけどね、ど12月こんな暖かいけど、
まあまあ暖房費も半額ぐらいになるんちゃうかな、これいけば
ですかね、
はい、
はい、あとですね、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、
まあ、いろいろありましたね、
実はね先日、うん、とある方々と、はい、お会いしてきまして、まあ、これ文雄くんも関係してる団体なんですけど、
お
うおう ONCC というですね、おうおう、これ大阪の老人大学校って言っていいんですかね、
僕も一回だけ講師に行ったよ、
はい、うん、ONCC さんの説明会が、はいはい、僕らのこのスタジオから歩いて5分ぐらいのところにある、
はい、
あの千里中央のコラボというね、
そうそう、
その建物の中でコラボの1階でありましたので、
はいはい、
まあ、ちょっとあの文雄くんと私この鉄平がですね、あのちょっと参加させていただいて、
入学希望者の方に科目の説明をするという ね、はい、
そうですね、
オリエンテーションっていうんですか、
はい、あれのオリエンテーション、
いやわしもよう分かってへんね、はい、そんなもんちゃうかいなと思ってね、その間にまあ僕らもまあ参加させてもらって、
はい、
いろいろと、まあ、向こうさんのイメージみたいなものをつかみたかったんで、
ね、うん、そうですね、はいはい、でまあちょっとその後にですね、うん、そのまあ、理事長の方とか、はい、あれ理事長の方でいいんですね、井谷さんね、
井谷さん
と、うん、あとはあの、まあ、他の関さんっていう、まあ、あの大学のね元あの学校の先生教授されてた方とか、
すごいですね、理学博士っていう方、
そうですね、
あんまりおったことない
ね、はい、まあ、他数名の方とですね、はい、ちょっとお話しさせていただいて、
はい、
まあ、今どんなことをされてるんですかとかね、うんうん、まあ、これからの展望とかをいろいろ聞いててですね、
まあ、向こうも来てくれ言われてね、
そうですね、うん、でまあ、僕らが行った目的っていうのはそのやっぱ今のこのコロナ禍の中で、
はいはい、
その実際にこう場所に集まってみんなでこう勉強がしにくい状況にあるんで、まあ、インターネットを使って何かこう遠隔地にいる人とつながってですね、うん、まあ、あの自分 の、 その趣味とか、うん、まあ、教養とかを高められないかなというような、ね、うん、ね、ことをですね、ちょっと実は井の谷さんから相談を受けてて、
いわゆるオンラインってやつやね、
そうですね、
はいはい
はい、でそのですね、まあ、実際にこんなことできますよっていうのを、うん、まあ、僕と文雄君がですね、はい、ちょっといろいろ提案させてもらったという ね、ことをその ONCC の、まあ、その偉いさんにちょっとお話しさせていただいたと、
コンプラスの人の
前で、そうですね、そうですね、
まあ、僕らもオリエンテーションしたわけやもん、
そう、そうですね、はいはい、でね、その中で僕は面白かったなと思ったのが OMCC キッズベンチャーというね、
うんうん、
ことを今なんかちょっと考えてるということをおっしゃってて、うん、あ、それどういうことなんですかって言ったら、うん、なんか子どもの頃から、まあ、起業を通じて、
ね、
起業って要するにそのあれはそのなんとか
業
を起こすっていう
カンパニーや
企業、まあ、自分で会社作って、
う
ん、まあ、商売するっていうのが起業なんですけど、うん、その起業をですね、もう小さい小学校ぐらいからです ね、あのその起業の概念を、まあ、あの教えて、
面白い、
でそれがはあのゆくゆくはその地域貢献につながるというか、
マーケットを作るよう
なことですね、子供と地域をこう連携させて、うん、絆を深めるみたいな、
商店街の活性化も、
そうですね、うん、なんかそういうことをですね今考えてるっていうので、うん、あ、これええことやなと思いまして、うん、
実際にやってた人の話やから
ね、はい、そうですね、
まあ、関先生がね、
そうですね、
うん、
はい、なんでそんな話も聞いて、
はい、
で今後なんかまあ JOBBB としてもその ONCC と何かこうコラボできたらいいなと、
うん、
いうことでですね、はい、まあ、実はあの今週はないんですけど、うんうん、先週先々週に、あの僕の娘のゆいと小児のゆいと、
はいはい、
でじいじのふみおくんが、
は
いろいろこの昔の昭和の日本のですね風俗をちょっと話し合うっていうね、
うん、
まあ、第1回目がボットン便所で、
まあ、まあ思いつきやったけどね、
は
い、
第2回目が五右衛門風呂やったんですけど、
そうそう、
なんかそういうことをね、うん、ONCC でもできないかなというようなこともお話しさせていただいて、
そういうのがね、
はい、
まあ、ONCC っていうのはまあシニアの人ですよ、
うん、
大体まあ70代が多いと思います、
あ、そうなんですね、
で僕と同じぐらいの方もおられるし、はい、もうちょっと下の方も上の方もおられるけど、そういう方でまあ普通いう意味で知的好奇心というか、
うん、
何かやっぱりもっと深めたいと自分を、
はい、
そういう人がまあいわゆる入る大学なんですよ、はい、大学校なんですよね、うん、で事業内容がまあこれいちいち言いませんけど、
大阪府北部コミュニティカレッジですね、うんうんうん、どちょっと最初言い方間違えてましたけど
ONCC です、
はい、大阪府北部コミュニティカレッジという名前ですね、
まあ、昔の老人大学のまあ発達したもんというかな、はい、発展したみたいなね、
うん、
で非常にそのね内容が もう普通の大学以上のそのなんちゅうか、はい、びっくりするような高度なことを勉強して
たんですよ。本当いろいろされてますよね。まあ、ちょっと細かくは言わないですけど、
まあ、だからね、あれ本当にあのちょっと、まあ、企業卒業した人とか、うん、家で主婦ちょっと、まあ、時間もあるというような人が多いきなと、またリチャージするんですが、うんうん、頭がほんま燃えるような感じになってくると思うんですよね、うんうん、で僕も一回だけ授業させてもらったら、皆さん、まあ、好奇心に強い方で、あ、ちょっと目の輝き違うんやね。
だからそれこそそのそこら辺の大学のね、学生よりも勉強意欲ある
っていうか、まあまあまあ学生がないとは言いませんけども、そうそうそう、まあなんせジロジロこうもっと吸い付くような目つきでね、
もう全部こう吸収したろうみたいなね、感じなんですよね。
で質問もまたね、実際に生活に即するような質問やから、格好の質問でないですよね。
まあ、学生の場合もね、人生経験が浅いから、
そういうことですよ。
そういうことですよね、う
ん、あんたそんな言うてるけど、この時どないしてやって言われたら、
そうじゃドキッとして
ね、私と同じようなことを考えてたり、または私の知らんことをやって、講師は勉強になるような大学なんですよね。はいはい、でそういうとこで、はい、あの人らの人生みたいなものがですね、はい、もう本当にたくさんの学生、まあ、この ONCC の学生さんたちの人生みたいなものがね、うん、なんか僕らのラジオを通じて、うん、まあ、世間に知ってもらいたいというか、うん、まあ、あの方々も、うん、まあ、自分の今まで生きてきたこととか、まあ、初恋物語でもいいし、はい、あるいはまた新婚生活でもいいし、
僕なんてね、あの初めて買った車とかね、
どういうこと
ですか、そんな面白くないですか、そうあると思うんですよ、いろいろ。
だからそういう昭和の、はい、まあ、いわば青春時代も含めて、はい、自分が人生作ってきた家族作りの話とか、そんなのをですね、うん、一人一人、まあ、伺えばね、すごい昭和博物館みたいなものがね、はいはい、ラジオ昭和博物館みたいなものができるということを、まあ、ゆいと僕の、まあ、会話から思いついて、
そうですね、はい、
でまあ、世の中見てますと、いろんな意味で今昭和が非常にある、大正が問題になってる、子供の中でもそういう近代史みたいなものが問題になってるということもあり、
うんうんうん、
でいっぺんやってみませんかということを、猪谷さんはじめ幹部の人に、まあ、鉄平から提案があったと。
そうで、まあ、僕はその、まあ、ちょっと短い、もう終わりますけど、その皆さんと話してたら、やっぱりあのサザエさんっていうのにすごい食いついてくれて、うん、これどういうことかっていうと、まあ、あの僕ら、ね、朝日新聞撮ってるんですけど、昔朝日新聞でサザエさんの全集っていうのが出たんですよね。あの文庫本ブームっていうのがあって、はいはい、もういろんな有名な漫画を文庫本にして売るっていう、はいはい、まあ、出版社も もう一回お金稼げるし、はいはい、であの読者としてももう一回読めるしっていう、
僕らも全巻買いました
ね。そうなんですよ。でその全巻買ったサザエさんの1巻とあと22巻ぐらいかな、はいはい、を現場に僕は持って行って、はい、でちょっと事前にですね、例えば8ミリのページとか、あとサザエさんでよう出てくるのがあの泥棒ね、空き巣、空き巣や思ったらあのサザエさんおっていろいろあったとかね、波平といろいろやり合ったりとかっていう話もあったし、まあ、あとはあの銭湯の話とか、あの散髪屋さんの話とかね、いろいろな話が、
洗濯機、
そう洗濯機の話もあった、サザエさんの中に出てきますんで、それをちょっと事前にポストイットでこうページ貼っといて、で幹部の方に見ていただいたら、まあ、みんなすごい食いつきが良かったんで、
いやいやもう黙ってもかったですよ、私はこうやった、いやそれじゃないやろということ
で、そうだから僕はね、その、まあ、別にサザエさんだけじゃなくてもいいんですけど、まあ、それこそ漫画ですよね、
はい、
その昭和の風俗をこう描いた漫画とかを利用して、そこでこうネタ探しをして、まあ、じゃあこれをちょっとその学生さんとかに聞いてみようかなとか、うん、はいはい、なんかそんなことも思ってました、
シニア学生さんに、
そうですね、だからサザエさんっていうのが本当に一つこう僕の中でのこう、あ、なるほど、こうなんか軸になる可能性はあるなと思いましたね。
僕は自分の人生が軸になるんですよ
そうですね、
つまり昭和ですから、
はい、
だからそういう意味でね、なんか ONCC さんに、まあ、時間提供してもらって、
うん、
いっぺんその昭和博物館とかラジオ昭和博物館とかレトロ昭和人生とか、そうそう、まあ、うん、まあ、名前いろいろあると思いますけど、
だからまあ結局だからあれですよね、
企画したいですね、
喋りても楽しめるし、
はい、
で僕らとしてはこれから、まあ、令和の時代からずっと続いていって、そこであの令和の子供がね、その昭和のことをやっぱりこう知れる機会になるじゃないですか。だから両方ともがこう僕はウィンウィンやと思うんですよね。
なんか歴史を、まあ、ラジオで学ぶというか、
そうそういうこと、まあ、学ぶ、
生きた歴史を、
そうですね、楽しむというかね、
楽しむ、
はい、
というようなそんな企画もありますので、皆さんもまた聴取者の、うん、この番組の聴取者の皆さんもですね、
そうですね、
なんかいろいろアイデアがあったらやってほしいし、うん、まあ、出演もしてもらいたいなというようなことの、うんうん、まあ、その予告編みたいもんで、
そうです、
ゆいと僕の、
そう、まあ、2週連続でしましたね、
ったんですね、
本当は今週もしたかったんですけど、ちょっと、まあ、収録の時間が取れなかったっていうので、あ、まあ、なんか一応ね、ネタはね、今ネタも考えてるんで、あの、はい、ちょっとこれやろうかなっていうのがありますね。またあの次週以降もしかしたらまたユイが登場するかもしれ
ない
です
、はい、まあ、ババラジオ大発展であります。
そうですね、
よろしく一つ ご声援をお願いしたいと思います、
は
い、
あとね、文雄君気づいたかもしれないんですけど、はい、今あのこのスタジオの机の上にいつもないもんが、
う
ん、はい、あります、ね、これ何、はい、やと思いますか、まあ、見たらすぐ分かりますよね。
これはね、神の果物という、
神の果物、はい、フルーツオブゴッド、
うん、それね面白いよ、このね、これね、
あ、それまた後で言ってもらおうか、この後言ってもらおうか、何やと思う、これ、
柿ですよ、
そうなんですよ、うん、干し柿をですね、うん、この後、うん、実際に食べて、で作り方紹介して、で皆さんと一緒に楽しみたいなと思っております。
次のコーナーですね、
次のコーナーですね。あとここ僕のよすぐ横にあるのは、うん、これはあの先ほど冷凍庫から出した富士柿でございまして、これもおそらくあと数十分したら食べ頃になると思うんで、これも実際にこの次のコーナーで包丁で切って食べてみます。